今日は出エジプト記の20章18節から26節までです。出エジプト記20章18節から26節、はじめに21節までお読みします。民は皆雷と稲妻、角笛の音と煙る山を目撃した。民は見てたじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。それでモーセは民に言った。恐れてはいけません。神が来られたのはあなた方を試みるためなのです。またあなた方に神への恐れが生じて、あなた方が罪を犯さないためです。そこで民は遠く離れて立ち、モーセは神のおられる暗闇に近づいていった。神がモーセに、語られましたけれども、民はみんなその様子を見ておりました。この山のふもとで雷と稲妻と角笛の音、また煙る山を目撃して、そしてそれを見て民は非常に恐れました。で、この民は遠く離れて立ちました。あまりにも恐ろしい光景だったので、初めに言われていたのは、あのラッパの音が、角笛の音がいよいよ高く鳴り響いたら山に登っていかなければならないということだったんですけども、しかしこの民はそれを恐れて、自分たちに直接神さんが語らないように、モーセを通して、神さんが語ることをモーセが聞いて、そしてモーセの言うことを私たちは聞きますということを、彼らは言ったんですね。で、それに対してモーセは恐れてはなりません、恐れてはいけませんということを言ったんですけども、しかし結局民は遠く離れて立ち、モーセが一人神様のおられるところに近づいてきました。一見すると、この民が、何か、謙遜な風に見えるんですけども、しかし民のこの言葉、神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。で、結局、モーセは民の言うことを聞いて、神様が民に直接語ることのないように、モーセ一人がこの神様の身元に近づいていったわけです。神様の側から、現れると、その様はとても恐ろしい様です。イザヤも見ました。ダニエルも見ました。また、ザカリア、バプテスマのヨハネの父のザカリアも見ました。マリアも見ました。いずれも恐ろしい様だったんです。黙示録においてもヨハネ見ましたね。で、神様の側がですね、その人が恐れている様を来て、恐れるなといずれも言って、そして、今申しました旧約の偉人たち、また新約の人々はそれの恐れるなという言葉によって勇気づけて、そして見舞いに出ることができましたけれども、ここでも民は、恐れて、その神様の現れを見て恐れたんですが、でもモーセは恐れてはいけません。で、神が来られたのはあなた方を試みるためで、あなた方に神への恐れが生じ、あなた方は罪を犯さないためですと言いました。でもこの民は 神の御前に出ることを恐れて、結局、御声を私たちに、神さんが私たちに直接お話にならないようにということでした。心に罪のある人、またやましさのある人は神様の御前に出ることを恐れます。それは自分の罪が暴かれ、神様の目の前に全てが明らかにされるということを潜在的に知っているんですね。ですから彼らは神様の御前に出ることを恐れて結局出ませんでした。でもモーセは進んで再びこの神様のおられる暗闇に近づいてきました。これが民とモーセの違いです。モーセは神様に親しい人で、確かに恐ろしい様ではあるんですけども、しかし主は自分のことを決して打つことがないというその信仰がありました。でも民は、神様の御前に出ることが恐ろしくて、アダムとエヴァと一緒ですね。アダムとエヴァは神様を恐ろしくなって、それで木陰に隠れて、またイチジクの葉で自らを覆いました。私たちは神様の御前に出られるか出られないか、それはイエス様のその救いの衣にかかっております。私たちが裸のままでは主の御前に出ることはできません。でも主の側が憐れんでくださり、恐れるなと言って、そして神様と人との間にイエス様が取りなしてくださるから、私たちは大胆に主の御前に出ることができます。でもこの神と人との間にイエス様を置かない人は決して出ることはできません。人は主の御前に立つにあまりにも罪があり、また主の御前に出るなら恐れ、あまりにも聖なる様によって打たれて死人のようになってしまうからです。モーセはこのように神の御前に出ることができましたけど、しかし民は結局、最後まで、神様の御前に出ることはできなかったんです。続いて22節から26節もお読みします。主はモーセに仰せられた。あなたはイスラエル人にこう言わなければならない。あなた方自身、私が天からあなた方と話したのを見た。あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。またあなた方自身のために金の神々も作ってはならない。私のために土の祭壇を作り、その上で羊と牛をあなたの全焼の生贄とし、和解の生贄として捧げなければならない。私の名を覚えさせるすべてのところで、私はあなたに望み、あなたを祝福しよう。あなたが石の祭壇を私のために作るなら、切石でそれを築いてはならない。あなたが石にのみを当てるなら、それを汚すことになる。あなたは階段で私の祭壇に登ってはならない。あなたの裸がその上に現れてはならないからである。今お読みしたところによりますと、主を礼拝する上ではですね、徹底的に人間的な由来のものは排除しなくてはならないことを見ます。神様のために祭壇を建てる時にしても、またここで23節で主が命じておられるのは、再び偶像を作ってはならない、銀の神々を作ってはならない、金の神々を作ってはならない。要するに人の手によってイメージ、神様のイメージを作ってはならないんです。22節ね、あなた方自身、私が天からあなた方と話したのを見たとありますね。とても恐ろしい光景で、その臨在はとても人間の作る何かでは表現しようがないほどに恐ろしく、また崇高なる様だったからです。だから私たちが何かイメージ、 神様はこういうイメージだと型を取って作ってはならないんですね。そしてまた祭壇を作るとき、祭壇は主を礼拝する場所です。それは土で、土の祭壇を作らなければならない。またあるいは石で作るとしたら切石を使ってはならない。要するに人間の手を加えてはならないんですね。当時のこの古代の偶像の神々の神殿とか、またそういう遺跡とかを見ますと、まあ、切石とか作って、まあ、豪華絢爛に、その神はこういう様だぞっていうのを飾っていたりするのに比べれば、この祭壇は非常に質素ですね。シンプルです。土で作る、あるいは切石を使わない、のみを当てない石で祭壇を作る。つまり神様を礼拝する上ではですね、シンプルでいいんです。ただ土で台を作って、その上で全焼の生贄を捧げればもうそれでいいんです。それは私たち自身の礼拝が祭壇礼拝ではなく、天と地を作られた誠の神様を礼拝するところであって、私たちの側がですね、その祭壇に何か工夫を凝らしたり、あるいは、何か偶像を作ってこれが神だとか、そういった人間的な由来のも一切排除しなくてはならない。ただ心は神様に向けなくてはならないからです。ですから土の祭壇、質素でいいんです。質素ではあるけども、しかし心を込めて力を尽くして主を礼拝することが肝心なわけです。この石で祭壇を作るとき、切石、要するに人間が手を加えるわけですね。古代の諸々の偶像の神々の遺跡では切石で、本当に何か美術的な何か彫刻をしておりますし、また、中世の、ね、キリスト教会もなんか本当にいろんな切り石を使って豪華な装飾を施してっていうのを、そういう礼拝堂をたくさん建てておりましたけども、でもその時代の信仰ってあまり良くなかったですね。私たちもですね、人間の手に手を加える、あるいは人間のイメージを加える、そうしたものでを押し出して、人間のイメージを、神様像というものを作って、それを押し出して、これを礼拝せよというのは、それは、神様がここでもこの箇所を見る限り忌み嫌われることですね。私たちが礼拝するときは人間的な手を加えてはならないです。人間由来のものを一切排除するべきなんです。26節の方では、あなたは階段で私の祭壇に登ってはならない、あなたの裸がその上に現れてはならないからである。祭司がですね、この祭壇で使えるときは、この出エジプト記の28章の方を見ますと、桃引きを履いて、でそれでその聖所で使えなければならない。28章の42節43節ですね。裸の恥を、負わせないためですね。神様の見舞いに出るときは、このように人間由来のもの、人間の生のものを、見せてはならないんです。神様を礼拝する場面においては、人間由来のものは一切排除して、ですから人が作った偶像の神々は、もちろん持ってのほか、でそれで祭壇においても、本当に質素な土、あるいは自然石で作られた祭壇で、それで裸は覆って、そうした人間的なものは一切見せず、ただ神様に心を向けて、神様のみ集中するということを、これが主が望まれる礼拝の姿です。私たちも礼拝をする場面においては、何か人間的な型取りによって神様を閉じ込めてはならないんです。神様は崇高なるお方、偉大なお方ですから、 私たちのイメージによって縛ってはならないし、また私のようなメッセンジャーはメッセンジャーの中のイメージを会社に伝えてはならないんです。御言葉はそのまま切り石ではなく自然石のままのように御言葉を伝えるのが、まあ、本来あるべき姿ですね。私もですから御言葉はなるべくもうそのまま、まあ、もちろん分かりやすく、語ることは確か重要ですけども、しかしなるべく自然意志のままの礼拝を、捧げたいと心がけております。どうか皆さんも主を皆さんの心の中のイメージに束縛させたりすることなく、御言葉はそのまんま御言葉として受け止めて、そしてこの主が御声を語られるのであれば心を閉ざすことなく、恐れるなという御声があるのであれば私たちは大胆に主の御前に出て礼拝をするべきです。私たちはこの出エジプトのためのように手で触れる山や燃える炎とか黒雲とかラッパの響きとかに近づいているのではなく、私たちは天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているんです。それは新しい契約を全うされたイエス様の血潮のおかげです。ですからこの血潮、それはアベルよりも優れたことを語りかける血潮です。ですから語っておられる方を私たちは拒むことのないように気をつけるべきです。御声が語られた時、私たちはイエスの血潮によって大胆に進み出るべきです。この出エジプトの民のように恐れて自分の中の闇を隠し持ったまま主の御前に出ることを恐れて結局出ないということはないように、むしろ皆さんは全てを光に照らしていっていただいて、一切暗いところがなくイエス様の血潮によって清められて、そして大胆に御前に進み出て、折にかなった助けをいただいて祝福をいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この出エジプトの民は結局御声を直接自分たちに語っていただくことを、それを恐れ拒み、モーセ一人にそれをさせました。その結果この民は後にモーセに肉が食いたいとかエジプトの方が良かったとか、神様を前にしては絶対に言えないようなことを人間モーセには叫んで言いました。それは彼らには結局目に見えるものを信仰に取り憑かれていたからです。モーセは目に見えますが神様は目に見えません。でも神様が目に見える形で現れた時は非常に恐れて、もはや一言も語ってほしくないほどに恐れ、そして結局御声を聞きませんでした。私たちはそのようなことがないように、なぜなら私たちが近づいているのはこのような恐ろしい光景ではなく、キリストの父親によって祝福の祭壇へと近づいているからです。どうか語っておられる方を耳を塞いだりすることがありませんように、拒むことがありませんように、もはやイエス様の血潮は注がれているからです。この血潮をないがしろにすることがありませんように、また私たちが礼拝を捧げるときは人間由来のものは一切排除することができますように、礼拝の場所は本当にシンプルでいいです。ただ心は主に集中することができますように、石でのみを当てたりするようなことがありませんように、御言葉にのみを当てて自分の身勝手な形に作り変えたりするようなことがありませんように、どうか私たちを 導いてください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。